レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、始まりましたですけどね、レディオ 2.4 キロですけどね、ですね、いや、ちょっとね、一つの声が終わったということをね、やっぱ皆さんにご報告しとかなきゃなんないだろうと思ってね、あのね、先週のコメントでね、あー、千葉ちゃん付き合いてーなんて書いたでしょ、ね、それから蓋開けて1週間、ね、あ、私、そう一枚36位になりましたけどね、36位になってからね、なんかやっぱあれですね、膝は痛いわ、なんかお腹は痛いわでいいことないんですけど、コメントにも書けましたけど、で、そしたら、あともうね、ティファちゃんに僕ついにお別れのメールしましたですよ、皆さん。ちょっと待って、今ね、またかよって言ってますけどね、うーちゃんとこいつさんが。いや、今回こそは正真正銘。SNS 等で繋がってました、正直言えば。それも全部私、シャットアウト、外してありますから。で、しかも今回皆さん本気を、ね、LINE も全部非表示ですよ。だから、ティファちゃんが、もう情報が入ってこないの。ちなみに、でもね、セーフゾーンとして、非表示にしてあってもね、向こうから投稿があればね、こう、通知は来るらしいんですけど、投稿ないってことは、ティファちゃんもこの別れ受け止めてくれたんだな。悲しい。いやーね、もう、いや、ちょっと自分でも、いかん、しつこくしすぎだと思って、あと、向こうのほら、なんすよ、しつこくする基準ってさ、向こうからそんなにリアクションないで、こっちから一方的に送るってのはやっぱ良くないだろうと。例えばこれ、ティファちゃんからいくらでも帰ってくれば別にそれ双方のコミュニケーションとして成立してるだろうと思うんですがね。いやー、まあいろんなケースバイケース恋愛はあるでしょうから、なかなかこれだということは言えないですけども。いやー、これは良くないと思って、俺自身に良くないだろうと、ティファちゃんにも良くないと思って。で、最近トラさん見てるんですよ。そうすると、トラさん3まで見てるんですけど。で、トラさんって振られるじゃないですか。で、2、3、1、2、3って振られてるんですよ。で、それ見て、俺もトラさんのようにせねばなんねえなと思って、ティファちゃん、ほら、ティファちゃんとお別れするよってね、今までありがとう。どうこの男らしいメッセージ、トラックやろうかと思いました、自分のこと。ね、菅原文太が降りてきたと思ったけど、どう食って、それからもう1週間何にも音沙汰ないですから、お互いに。ねえ。ちょうどあれだったんですね。先週で、ちょうど大ちゃんとね、なんだっけね、ウィザード・オブ・レジェンドってゲームにハマって、先週の週末、確かその木曜日にプレステ4で買ってダウンロードのゲームなんだけど、初日に2時間大ちゃんとやったんですよ。ああ、面白いって言って。で、金曜日に7時間やったんですよ。ああ、面白いって言って。で、土曜日、ちょうど僕が誕生日迎える日でしたけどね、日曜日が誕生日でしたけど、その時に、日付またいで12時間ぶっ続けてそのゲーム2人でやったんですよ。やったーっつって言って。で、ちょっと某 SNS 見たら、ティバちゃんが更新してらっしゃって、あーっとまた落ち込むわけ、そこで。そしたら大ちゃんも言ってたね、隣で。お前、自分の誕生日にそんな好きな子の見てね、つって言って、泣けるよなーっつって言って、で、トラさんいろいろ見て、で、もう別れだ。こうですよ。いやー、ね。さよならだけが人生だと言った人もいましたからね。皆さん、このラジオで一つの名物キャラクターであるティファちゃんの話できるのがもう今週が最後になりました、これで。いやー、もうレディオ 2.4 キロ的にもちょっと、ターニングポイントですかね、皆さんね。そう、一人のマドンナが消えたということでね、ちょっとこれ、いやー、ほんとリスナーのすすり泣きが聞こえてくるようだと、もう生き返んない、もう生き返んない。もうこれで今度こそ生き返んない。今度こそ死んだ。ね。皆さん、死んだ人は生き返んないの。ね。それ肝に銘じといて。ね。いや、皆さんがそういう風にね、ティファちゃんとの進展話聞きたかった。いや、重々承知してる。僕だって、それはもちろん、ね、リスナーと一心同体。それは僕だってそうだ。ね。で、皆さんね、さよならだけが人生だと、誰の言葉ですか、これは。寺山修司ですか、寺山修司は誰かのこと、ちょっとリサーチャー調べておいてください、これね。そう。なんで、そう、一つの名物キャラクターがね、いなくなったということで、これ皆さんちょっと、寂しいと思いますが、まあ、なんとここ皆さんで乗り切っていきましょう。ね、僕も辛いんだ。うん。そう。いや、辛いのは私が一番辛いですよ、それはね。でもね、和解したのは寅さんのせいだね。いやー、でも、 イブセマスジじゃねえかと。あれですね、三将を戦争、戦争しない人ですね、これは。あ、そっか、いや。寺山修司がそのフレーズを使って、やっぱそうですよね。寺山修司もさよならだけが人生だと優雅って言ってたような気がするもんね。で、あのね、例えばね、やっぱ俺は今週、久米宏好きだと思ってね。そしたら、これは香取慎吾がなんか、イベント出たんだってさ。で、そしたら、久米さんが司会やってて言うんだって、あの世間じゃスマップだっていう認識で実際スマップじゃないっていう感覚はどうですかって聞いたらしいんだよ、香取慎吾に。いや、で単刀直入に聞くの久米さんぐらいですねって言ったらしいの、そんな風に。で、いや久米さんいいなと思ったんだけど、俺一瞬久米さんそりゃやりすぎだよと思った話があってね。俺久米宏大ファンなんですよ今最近ね。で、そしたら久米宏松たか子事件っていうのがあるんですよ。で、そしたらニュースステーション、昔久米さんが番組やってらっしゃった時にね、ま、いやびっくりしましたよ松さんって言うんだって。松さんってタバコ吸われるんですねっていきなり生放送でぶちまけたらしいんだよ。で、そしたら松たか子当時青春で売ってますから、タバコ吸うっていうことはタブーにしてもらいたい話だったはずなのに、久米宏がそれ見たもんだから黙ってそれズバッと聞いちゃうわけ。いやちょっと久米さんそれはねえよって俺思ったのね。でもそういう風に感じる自分がなんか嫌だったの。いや、どんどんそういう俺、露悪的なとこあるから、どんどんそういうとこ行ってってほしいし、僕、タバコ吸う女大好きなんですよ。ティバちゃんもその昔そうだったようにね。タバコ吸う女の子大好きなんで、いいなって思ったのに、いや、そりゃひでえやって、久米さん、そりゃないよって思ったのね。でも、その意見を好きになりたいから何度も読むんですよ、いろんな記事を。で、そしたらやっぱ久米宏のそれがスタイルだろうっつうんでね、いやー久米さん悪かったと、俺はちょっと一瞬ね、久米さんそらねえよと思ったけど、いやでもそうだ、そういう生放送のハプニングだからいいんだと思って、最近ちょっとそういうね、生放送のハプニング的なところにこうちょっと飢えてた自分がいたんですね。慣れてない自分が、最近テレビ見てないからさ、見たいのってやっぱ風船おじさんのその後どうなったかってことしか今興味ないですから。だからね、そうなんだよ。で、この間、で、テレビ嫌いだからね、この間もね、なんかオーディションの話来たんだけど、俺、そのメール今、仕方しちゃってんだね。まあ、バラエティーかーと思って、向いてないなーと思って。いや、で、こっちほら、もう一人の愛が終わってるからね、一つの愛が。だから、さっきそういえば、Apple Music でダラダラ曲流してたら、ね、ガンダム X、 それこそティファーディール、ティファちゃんの元キャラだこれね、皆さん、それのエンディングのヒューマンタッチの日本語版がかかりましたよ。その時に、あー、やっぱガンダムももう一回メール送れってこと言ってんのかなと思ったけど、いや、もう死んだからもうダメそれはと思ってすっとなしにしました。まずね、今週のビッグニュースといえばそれなんでね、あと喋りたいことないんでね、まあそろそろレビュー行ってもいいんですが、なんか喋り損ねてることあるような気がするんだけど、なんかあったじゃないか、これはやっつけとこうって話があったような、あと最近空気をマネーって言えばね、先週のちょうど日曜日ですね、チャンピオンズリーグってヨーロッパ一のクラブチームを決める大会があるんですけど、それの中で、その大会で、レアル・マドリードって、クリロナ、皆さんね、ご存知のクリロナがいるレアル・マドリードが、その大会史上初めて3連覇したんですよ。で、ああ、よかったっていうふうに、僕も朝見ててね、あんま面白い試合じゃなかったですけどね。で、そしたら、1点目が、向こうのリバプールっていうチームと戦ったんですけど、イギリスのチームですね、これは、イングランドチーム。で、そこのカリウスっていう、キーパーがいるらしいんですけど、その彼がさ、ほら、キーパーなんで、こう、ボールがボンって来てさ、そしてこう、手で投げたりとか、こうして、味方に渡すじゃないですか。で、その、渡す先で、レアルのベンゼマっていう選手に、もうほとんどもうパスみたいな感じでボール間違って出しちゃって、1点決められちゃったわけ。で、いや、これはひでえよ、こんなボンミスあるかよって話になったんですよ。で、その後リバプール追いついたの、1対1で、おぉ、どうなるのかなと思ったんですね。で、そしたら、後半から今度ベイルっていうね、ウェールズ代表のまたこれスーパースターがいるんですけど、これがレアルが途中投入して入ってきたんですよ。そしたらベイルはさ、今シーズンちょっとずっと怪我しててあんま試合に出てない状態だったんですけどね、出てきたらマルセロっていう選手がその左サイドからクロス入った、中途半端のクロスだったんですけど、それちょっと微妙にディフェンダーにこう当たってコースが変わったとこ、ベイルの頭上に来たわけ。センターサークルじゃねえな、ペナルティーエリアのちょっと手前でした。 そこからベイルの頭上に来たボールをベイルがそのままオーバーヘッドでミドル決めたんですよ。うわーゴラッソってスーパーゴールってことでしょうけどね。もうゴラッソってもう大騒ぎ、僕もテレビで見てて朝の5時半、4時半ぐらい。うわーなる。やったつって言って、で2対1。どうせだったらほら、リバプールも10年ぶりにね、チャンピオンになれるかどうか、10年、10何年ぶりになれるかっていうとこだったんですけど、やっぱり記録作ってほしいですから、これぜひレアルに買ってもらいたいと思ったんね、僕は。で、そしたら、次は、またベイルのところにボール集まって、ベイルが思いっきり今度右サイドからあの人左利きなんて、思いっきりこうミドル狙ったの、ドン、ほぼロングシュートでガーン。ね、ブレ玉って言ってこう、ボールがあんま回転しないでどういう回転するかわかんないです。それをまたカリウスがボンミスしたんですよ。カリウスがボーンと弾けばいいとこをボール取りに行こうとして、それがブレてたから取れなくて、それがそのままゴール入っちゃったわけで、そしたらもうそれで3対1になって、結局試合をそれで決定してレアルが3連覇したんですけど、まだね、3点目はまだフォローできるかもしれませんが、とにかく1点目ですよね。もうほぼもうベンゼマにボール渡しちゃったような、もうこのボンミスしてっつんで、カリウス泣き崩れてたらしいんだよ。俺のせいで負けたっつって言って、でリバプールファンはね、やっぱもう最初からやっぱね、こうどうです、やっぱ向こうはもうチャンピオンだから、やっぱもう胸変えるつもりで行ったんでしょうけどね、やっぱサポーターがってこうカリウス気にするなってことで、こうすごい慰めたらしいんだけど、やっぱカリウスはだいぶ今へこんでるらしいんですよね。でしかも2点も結構やっちゃいけないボンミス、副解説で小柳ルミ子さんがすごく怒ってたらしいけどね、小柳ルミ子、サッカー好きですから、でそしたら、そうなんですね、でそしたら怒ってたっつって言って、もう非常ですよ。やっぱリバプールはこの後またゴールキーパー次のシーズンに向けてもう補強するって動きになってるっつうんですよ。いやでも俺はね、見てて、いやちょっと、いやかわいそうになって、もう確かにやりきれませんわね、十何年ぶりに決勝出てそのボンミス2つでゴール試合が決まってしまったっつうとこはね、まあちょっと悲しいんだけど、いやカリウス元気出してもらいたいっていうふうに思うんだけどさ、いやでもこのままリバプールでちょっとサッカー続けるの難しいんじゃねえかみたいなコメントも書いてあって、あそういうもんすかと思ってね。でもいやどうか元気出してもらいたい。カリウス俺も一緒、俺もその次の日だった、俺もカリウス状態、カリウスね、俺好きな女の子にねもうさよならしてんですよ。だからね、俺は今多分世界で一番カリウスのこと慰められるやつは俺のような気がしてる。カリウス一緒に泣こうじゃないかと。またカリウスって名前がいいですよね。なんかオーカリウスっていう、こうなんかこう走れメロスみたいな感じでさ、いやそれまあどうでもいいんですけどね、とにかくそれ見てカリウスにどうか元気出してもらいたいと思った次第でありました。だけど試合としちゃ、ね、ちょっと荒れた試合でね、途中でセリギオ・ラモスっていうレアルのキャプテンがいるんですけど、この人ディフェンダーで結構ね悪どいプレーする人でね、向こうのサラーっていう選手がいたんですね、リバプールので。彼も後半戦はすごく調子が良くて、本当サラーをどう止めるかみたいな話になってたんですよ。リバプールすごい攻撃力が強いんでね、どうなるんだっていうさ、それをセルヒオ・ラモスがディフェンダーだから向こうフォワードね、だから競り合う、そうすると腕を絡め取ってそのまま地面にドーンと叩きつけちゃったのね。でカードはこう出ないんで、うまいとこでやったから。で他にもなんかカリウスの顔面をこう肘でつついたんじゃねえかっていうようなね噂もあってね、結構セルヒオ・ラモスなんだよバカ野郎っつんで、なんか試合としてはベイルのスーパーゴールあってレアルも3連覇して、あよかったなっていうとこはあったんですけど、なんかね見ててね、いやサッカーってやっぱちょっと見ててちょっと退屈しちゃうなと思って、ダイジェストぐらいでちょうどいいやと思ってね、なんかちょっと微妙な感じっちゃ微妙な感じでしたね、うん。で日本代表もね発表になったけども、だいぶ今もうこんな盛り上がってねえの久々だっていうぐらい、なんかあんまり関心、あの解任事件はやっぱね、あ賛成だって人と反対だって人分かれてるらしいですよ。セルジオ・エチゴなんかはいやもう成績悪かったから切っちゃっていいんだっていう人もいれば、解任したのはいいけど西野かよっていう話にもなってるらしくてね、割とそのなんて言った、中島っていう選手がいるらしいんだね、ポルトガルで今頑張ってる。でその彼とか、あと久保なんとかっていう選手がこう結構ベルギーかなんかでも結構頑張ってる選手が入ってないっつんで、結構サッカーファンからすると本田入れるよりもそっち入れてくれとかっていう意見になってるらしいですね。 ちょっと人選がちょっと疑問視がついてるっていうのは結構海外メディアかなんかでも結構言われてるらしいです。なんだ結局キリンのスポンサーにだいぶ寝返っちゃったねっていう感じで言われてるらしいですよ。だからキリンがメインスポンサーなのかな、朝日かなんかがどっかがねメインスポンサーでやってますけども、いいやっぱ俺なんか結構なんですか人気あるじゃないですか、ホンダとか中島ってそれに比べるとやっぱりまだちょっと地味みたいなんですよ。だからそういうスターを入れたんじゃねえかみたいな風に言われてるらしいですけどね。だからヤフーのコメントサッカーの時なんかよく参考にさせてもらうんですよ。でそして見てるともう全敗しちまえばいいなって書いてる人もいたね。あの全敗してもう徹底してその日本サッカー協会自体の海を出すべきだっていう風に言ってる人いたね。いろんなところからこれ今日本のねスポーツ界いろいろ言われてますけどね。だから先週も言った相撲やらアメフトら相撲もあったですね。相撲もしょっちゅう揉めてますね。でもどうなんすかこれ、太田が昔言ってましたけど、八百長別に盛り上がりゃいいんじゃねえかって言ってましたよ、爆笑問題の太田さんが。だってもうそっちの方が楽しいじゃんって みたいなことをなんかちらっと言ってたような気がしたけど、なかなか難しい。で、すごい。で、この間、ヒロミ見てたらさ、ね、そのスポーツですごいね、やっぱ日本のそのアメフトとアメリカのアメフト、その大学スポーツにおいてですね、何が違うかっていうと、向こうだと、年収が、大学のその収入、アメフトで得る収入が40億円らしいですよ、その大学に入ってくるのが。だからもう、一大ビジネスらしいんで、もそのスポーツっていうものが。で、収入が発生するから当然報酬が支払われるんだってさ。だからレフリーなんかもお金を払うんだって、1試合30万ぐらい払うんだって。それで、で日本はどうかっていうと、もう無報酬とかボランティアっつうのでやらせていただきますっていう感じだから、アメリカだとその競争がそこで生まれるっつうんだよね。やっぱそのお金が発生するから、プロとしてもミスしちゃったら次仕事入りませんって話になると困るからって言って、でそのコミッショナーみたいなのもすっかりこうシステムがもう出来上がってるっつうんだよ。でもその辺ちょっと日本はちょっと違うんですよねって話しててね、ああそうかと思って。40億だそうですよ。だからでもこの間俺はこれね常々思っていたことなんですよ、今更言うの。でもラジオで多分俺一回言ったことあったと思うけど、この間そのアメフト問題についてミスターサンデーってあのミヤネ屋、宮根誠司ね、最近安藤優子に視聴率抜かれてあんま人気が落ちてきてる宮根誠司ですけども、まああんま好きじゃないですけどね僕も。でそしたらその彼の番組見てたらね、あの橋本弁護士が出たんですよ、元大阪市長で、やり合ってんだアメフトどうだっつって言って、そしたらね、あの言ってたのが、あのアメフトの話ちょっとずれるんですけどね、それこそそのいろんなこう企業とのなんか関係性みたいな話とかこういう話みたいになったのかな。で、あ、甲子園の話になったんだ。そしたら橋本さんが知っててさ、いや甲子園だってね、あんな炎天下でやらせてるってのはこれ朝日新聞責任があるんじゃねえかっていう風に言うわけね。いやでもあれはそうですよ、多分死んじゃうんですよあれって、あんな暑さでやらせてりゃ、多分スポーツやらせて、しかも緊張がある中でやらせてるわけでしょ。で野球つって言ったってやっぱね、帽子かぶってたって危ないわけでしょ。で毎年誰か死にますよね、野球部絶対やらかしてくれるんだ、水飲ませねえで今年も絶対やるんですよそれ。だからバカだからあいつら。で水飲ませてちゃんとこう熱くないとこでちゃんとやらせるべきじゃないですか、練習は。もうだって普段普通に歩いてたって死ぬかもわかんねえから気をつけろってニュースで むっちゃ言いまくる中、そん中でもうケツバットだなんだで野球やらせてるわけでしょ、走らせたりとかね。だからやっぱその辺朝日新聞ちゃんと言うべきですよね。あと甲子園素晴らしいって言ってるその支えてる方もやっぱ俺はねちょっと厳しいからね、そういうとこ支えてる方にだってやっぱ責任あると思うんですよ。先週もあの登山の方でも言いましたけども、やっぱ無責任に応援してたよ、死んだけど、ああ彼は何か野球道に捧げたのだっていうのってのは言ってるんだとすればだよ、それは私は間違ってるんじゃないだろうかって。スポーツってもっと楽しく適当にいい意味でやりゃいいと思うんですよ。でましてやね、アメフトの連中なんか話聞きゃ実際わかんないよ、その大学の向こうのねアメリカとの比較です。だからこれもしかしてヨーロッパとの比較はどうなるかわかんないけども、その1日の練習時間も決まってるっつうんですよ、4時間までとか、それこそ大会がない時だったらもう少しやるとかわかんない、少ないのかちょっとわかんないけども、 多分そうだったんですよ。これ大ちゃんがよく言うんですけどね、それこそ腕立て伏せ300回できるってことは大して負荷かかってないって言うんですよ。大ちゃんから言わせりゃ本当にやったらそんなことできないんだっていうふうに言うのね。だから多分ね、なんか精神論みたいなもので話ごまかしてんじゃねえかなっていう、その日本のスポーツ界っていうのは。だからスポーツにしか違うのがわかんないね。いやで、それこそね、いやもう話長くなるから、これレビュー行こう。もうほんと俺どんどん悪口しか出てこない、これ。いやいや、これだけ。いや、それこそ日本の映画界の話、まあまたラブドッグの悪口言うわけなんですけどいや、つまり、いや、アメリカの入場料が安いにもかかわらず600億円稼ぐ映画が出てくるってのは、アメリカ人映画大好きなんだなと思ったっていう風によく大ちゃんと話すんですよね。で、実際調べてみたら、まあ日本よりちょっと安いぐらい、半分も安くはないらしいんだけども、でもそれでも600億500億の映画出てくるだろうって、年間何本かさ、つって言ってね。いや、だからまあ人口2倍ですからね、まあ2倍だという風に考えて、料金が半分って言ったら、まあ、4倍ぐらいの人見に行ってんのかとか、まあ、比率わかんないけど、まあ、数倍の数は見に行ってんのかなと思って。だから、映画好きなんだろうな、大した向こうの映画が面白いのはって。まあ、これ、ハリウッドだけの話だね、これはね。そうすると、いやー、だから、日本なんかラブドッグ見てりゃいいんだよな、って話したわけね。でも、日本には漫画があるだろうなと、漫画とアニメが。それこそ、前 BS 漫画で言ってたのが、それこそその10代から60代まで、そのどんな職業であれ読む漫画ってのがそれぞれにあるっていうんだよね。これが日本の特徴じゃないかっていうことを言っててさ、あ、確かに漫画は世界一かもわかんねえなと思って。別にいいんですけどね、世界一じゃなくたってなんだってね。まあ僕は楽しみでいいだけですし、別に僕はラブドッグ見なきゃいいだけの話ですね、皆さん。これね、で、アメリカの映画見ときゃ別にてめえが勝手に見ろよって話なんです。DVD でもって別に個人輸入でもして勝手に見なさいよって話なんですけどね。いや、でも、いや、まあ、でも、言いたいのがついさ、なんかほら、ね、このラジオもそうだけど、こういう才能ある連中が本当はいるのにそこが前に出ないというところが、このなんか日本の芸能界の悔しいところなんじゃないかと思ってね、ついこう、言いたくなるわけですよ。いや、でも鈴木清純の笑顔だねっていう風に言いたいわけさ。でも分かんないね、これだって30年前の話紐解いたって、夢児見てたのはラブドッグ1万人見たかもしれないけど、夢児100人しか見てないかも分かんない。これ、いや、比喩だよ、これはね。ちょっと極端な例として表してるわけですけど、いや、まあだからその辺ね、ちょっとまあいいんですね。だから僕はラブドッグ見なきゃいいんですけど、ここまで悪口言ったら逆に見たくなってきますからね、皆さん。これちょっと、そうですね、見てこそしか言っちゃいけないやつ。いや、でも、ラブドッグはさすがに、なんか、熱いものはいいですけどね、面白かったとかって言ってくれりゃ、じゃあ見てみるよとかってなるけどね。まあいいや。まあそういうことです。まあ嫌なら、だから、皆さんね、日本の芸能界嘆くんだったらね、これちょっとあんまいい方じゃないって言い方もあるんですがね、そういう人どんどん海外行ったらいいと思うんですよ。アニメ漫画見たかねえんだと。それこそ、サザエさんなんか見たくもないっていう人は別に無理して日本いることないわけですしね。しかも、チャンネルひねらなくてもいいわけですから、これね。でも、つい文句言いたくなる時もあるよね。やっぱ、それは人間なものね。これ、しょうがないね。最近のテーマって、ついね、何でもしょうがねえって言っちゃうからね。というわけで、36歳も諦めの境地でいるんでしょうか。嫌だな。もっと希望に燃えたいけど、俺、椎茸占いによると、6月は静かなクライマックスが待ってるらしいんですよ、皆さん。静かな何があるんだと思って今ヒヤヒヤしてますよ。今ね、友達のメール返すもね、これも何かのクライマックスなんじゃないだろうかと思って今ヒヤヒヤしてます。このラジオもしかしたら終わっちゃうのかなとかね、下手したらこのラジオ終えなきゃいけないんじゃないか、その静かなクライマックスを起こすの、俺それを起こさなきゃいけないんじゃないだろうかとかね。これどうです、サトゥルヌスみたいなね、我が子を食らうサトゥルヌスって、呪いにかけられてた自分の子供さ、そう、呪われた側としてはさ、ね、神様に言われるね、確かね、お前の子供、お前将来ぶっ殺すよって言うから、はぁ、怖いって自分の子供食べちゃって、これ、ゴヤの絵ぜひ見て。いい絵だな、あれ、うーちゃんね、あれや。いい絵と言いますかね、怖いんだよ、あんたの見る絵は、夢に見るよ、あんな泣きながらなんで食うんだね、っていうね、今言ってますけどね。 レディオ 2.4 キロ回の谷慶が言ってますけどね。まあまあ、そういうことですね。あと言いたい話だったんだけど、待てよ、これまた今度にする。そういうわけで、こんな感じの僕の一生懸命でございました。続いては、レビュー 2.4 キロ in the house!
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダーハウスでございますけどもね、今日はね、映画3本また行きますですよ。行くんですがね、今日ですね、マヤコフスキーの詩集をまた読んだんです。背骨のフルートだったかな、だったような気がするんですかね。あ、そうそう、背骨のフルートってやつ読んだんですかね。で、ほら、声に出して読むマヤコフスキー朗読会っていうのを一人でやってるんですよ。だからこうマヤコフスキー読むときは声に出して読むんですよね。ああ俺はとかってこう読むわけ。それは本当まるでね、自分が町田公とかになったような気持ちで読むんですけど、そうするとね、いやーマヤコフスキーやっぱいいなーと思って、あともう一個ね、なんだっけな、読んだのが戦争と世界っていうやつの詩集も読んだんですけど、詩集いいですね。やっぱすぐ読めるしね。やっぱ大きい声出すってのは気持ちいいですけどね。外からもしこれ聞こえたらちょっと怖いだろうなと思ってね。ああ、神よ、俺を裁けとかって書いてあるマヤコフスキー。それ大きい声で読んでますから、なんか宗教でもやってんのかなと思われたらちょっと困るなと思いつつね。読んで、また近々ね、ちょっと紹介したいなと思いますけど。今日はちょっと映画3本ということで。今日の1本目がですね、来ました。これはいいですよ。監督さんと脚本がですね、ジェームズ・デモナコで、これ制作がマイケル・ウェイですね、一応言っておきましょうね。で、主演がですね、フランク・グリロと、カーメン・イジョゴで、パージ・アナーキーですね。はい、なんですけど、これはですね、パージシリーズというちょっとシリーズがありまして、それ2作目ですね。で、1本目がですね、2013年に公開されたパージという映画で、今回紹介するのはそのパージの、続編になるんですけど、このパージというですね、映画はどういうストーリーかというとですね、アメリカが舞台なんですよ。で、2023年だからそんぐらいだったかな。で、それで、そのパージという日がありましてね、アメリカで。で、それはその日だけ犯罪が OK なんですよ。その一晩だけ。夜の、こっちさんご存知ですかね。夜の7時から朝の7時までね。あ、ね、そう。で、それで、その12時間だけは何やってもいい。人殺してもいいし、ぶん殴ってもいいし、家に火つけてもいい。もう何やっても OK。で、その1日に、ワンでは、ちょっとその、ある一家が、ちょっとそのパージに巻き込まれて、まあその、いろいろこう、トラブルをこう、回避していくみたいなね、トラブルというか、ちょっとその、アクションでこう、敵と戦っていくみたいな話になってくるんですが、で、今回のパージ・アナーキーはその続編で、前回のですね、キャラクターは一部しかもう出てきてなくて、もうほとんど関連性がそんなに強くない、その、パージという日だけがあるということは、同じなんですね。で、多分そのパージの1から多分1年後ぐらいの話かな。で、今回はね、前は、1作目は、その、ある家一つが舞台だったんですけど、今回はそこからね、一気にスケールアップしましてね、街が舞台でパージが行われるわけですよ。これはもうね、やっぱ引きこもりが外出たみたいなもんでね。ああ、いや、ごめんなさい。引きこもり委員会の皆さん、引きこもっても全然いいですからね。でもほら、バッと久々になんか外、広いとこ出たみたいな気持ちよさも映画にあるわけさ。で、今回の主人公は、誰だっけな。誰だっけ。いるんですよ。主人公は、いるんだ。ああ、名前がないんだ。レオっていう主人公がいるんだけど、こいつは、前作の主人公たちと違って、自分がパージを行う側、つまり、自分の息子の復讐をこの日にしようと思って、その街に出ていくキャラクターがまず一人いるんですよ。で、もう一人は、ウェイトレスの、その主人公のレオとかと全然関係ないウェイトレスとかも、こう、いろんなこう事件に巻き込まれるわけね。で、そのウェイトレスの人なんかは、お父さんがもう病気のお父さんがいるんだけど、自分からそのパージを信仰する連中っていうのはこのパージの世界だと出てくるわけ。ああ、神の祝福により我々はパージを行うって人をその日だけこう喜んでぶっ殺すっていう奴らに、自らそのお金と引き換えにその自分の命を投げ出すようなこうおじいさんとか出てくるわけよ。で、いろんなこう人が出てくる中で、そのこのパージの一夜がさてどうなるかっていうお話になってるんですけど、 これが面白いんですよ。まずやっぱいろんなキャラクターが出てくるってとこね、それこそ夫婦がちょっと関係性がそれこそ悪くなってたのが、家に帰ろうとしてて、もう私たち別れましょうなんて言ってたのが、パージの夜にその車を故障してしまったために家に帰れなくて、なんとか二人で逃げるようになった。で、それでウェイトレスだって、お父さんを探しに行こうと思ったら、こう外出ることになって、で、そこでこう、レオというキャラクターと、まあ、この五人で、じゃあその逃げようって話になってくるわけだ。で、レオはレオで目的あるわけなんだけども、そこの中でさ、今回はそのパージ進行する連中ががっつり出てくるっていうでしょ。そうするとトラック1台にね、トラック1台ブワーッと走ってくるわけ。そうするとトラックの後ろが開くんですよ。大きいトラック、あの荷物を思いっきり乗っけるギャーッと開くと、その後ろにサブマシンガンが積んであってさね、それでそこに辺にいる連中をね、全部ダダダダダダダダダダってぶち殺すような親父が出てきたりするわけ。なんだこの親父ってなるわけね。で、屋上でも、その辺歩いてる人をこう、歩いてるというか、パージの火でこう逃げ惑ってる人を上から撃って、みんな私のこと普段バカにしてってこうね、すごい太ったおばさんとか出てくる、まるで梅津ワールドのようなこのエキサントリックなキャラクターばっか出てくる。で、夜の7時からパージ始まるでしょ。そうすると街ではさ、武器買わねえか武器買わねえかってこう売って歩いてるわけね。そこの中で、あのスーパーでこの逃げる夫婦が出てくるでしょ。その仲悪くなってる夫婦が、そこのさ車のそばにさ、思いっきり死神のメイクした連中がもうこう指さしてこっちこう狙ってるみたいなポーズを取ってくるわけ。そのシーンかっこいいんですよ。それが多分マイケル・ベイの映像の質感とか知ってる人だったら、ああまたスローモーション使ったって、またバッドボーイズみたいっていう、そういう絵、あのロサンゼルスね、舞台で必ずマイケル・ベイの映画ってこう夕闇でしょ。なぜかこう夕方のこうちょっと夕方とかさ、そういうとこ思いっきりこうバックがオレンジでみたいなとこで、その死神のメイクした連中がこうギャングみたいなのが出てくるわけ。ワンからいきなりそこら辺がバージョン、バンでも出てくるんだけど、それこう仮面つけてさ、まあまあまあ、あったな、まあそんなにインパクト強くないんだけど、そういうとかっこよくて、で、映像がかっこいいっていうとこがまずダーンと来るわけね。そうすると、今回主人公のレオが、フランク・グリロっていう役者さんが演じてるんですけど、この人ね、今世界で一番かっこよく左ハンドル切る男って僕言ってるんですよ。で、フランク・グリロはネットフリックス限定で、あのね、ホイールマンって映画に出てて、昨日僕見て、これすごく好きなんですけど、ホイールマン逃亡者って映画に出てて、この時でもね、また車に運転するわけで、その時はまた左ハンドル切るんだよ。だから、パージアナーキーで、まあ、他の映画でももしかしたら左ハンドル切ってるかもしれないんだけど、あのね、大ちゃんと見たの、パージその日ずっと見てたね、2日に分けて3まで全部見たんだけど、で、2人でフランク・グリロが、アップでね、左ハンドル切るっていうカット入ると、二人で、かっこいいって言うんだよ、それ見て。渋いさ、この時フランク・グリロね、今52歳なんで、パージ・アナーキーが2014年ですから、48歳の時のフランク・グリロ。もうね、昔あったタバコの CM かよっていうぐらいね、絵になるの。で、これだけでいいって思うんだね。で、しかも、さっき言ったそれこそビジュアルでもう、今回はすごく派手な連中とか出てくるっていうでしょ。で、途中で逃げた先でもさ、またね、いろんなトラブルが起こるんですわ、今回は。で、いや、これネタバレ全開で喋るってのはこのラジオの特徴ですから全部喋りますけど、で、それウェイトレスのね、やつ、こう、途中で説得されるわけだ、このレオが。復讐なんかやめてっていう風に言われるわけ。いや、でも俺は絶対にするんだ。俺に指図するな。ね。で、復讐するのどうするかっていうとこも一つの映画の見どころとしてあるわけなんですね。で、ちょっと、途中でウェイトレスの仲間、友達がいて、その彼女が車持ってるからって言って、途中でそのレオはね、防弾装備の車みたいの持ってたんだけど、それマシンガンでぶっ壊されちゃうわけね。で、そのウェイトレスの車使って、じゃあそのウェイトレス家まで行こうって言うと、ウェイトレスの友達っつうのがいるんですよ。で、この日はもうパージだけど、もううちはパージ反対の家だからって言って、みんなでパーティーみたいなやったわけだ。もうひっそりやってるわけね。で、その中で、そのウェイトレスの友達の妹っつのは出てくるんだけど、この妹がさ、いきなりさ、ね、銃持って、その旦那を撃つわけ、自分の旦那、バーン。で、あと、自分のお姉ちゃんも撃つ、バーン。てめえらが浮気してんの知ってんだよって、こう、また切れたキャラクターが出てくるんですよ。こういうのね、やっぱね、 楽しんで、もうなんつうの、アメリカじゃないと無理だなって思うね。これ、やっぱね、こう、銃規制が緩いでしょ、やっぱ他の国に比べて。だってマシンガン、砲画じゃ持ち出せませんぜ、皆さん、これやっぱり。ね。やっぱね、白人ってバカだなって、いい意味で言ってんだよ、これね。パースだーってこうさ、マシンガン空に向けて打ち出して説得力ある国ってアメリカしかないですよ、世界で。これだからアメリカの、だから、それこそ世論への否定とかあるんでしょ、それこそ銃規制反対とかっていうこと。で、これこうパージ大統領令ってのが、まあ、2016年に作られて、それこそ2016年ですから、それこそアメリカ大統領選、それこそ、ヒラリー・クリントンと、何でしたっけ、あの、カツラ野郎のトランプですね。ね。それが、まあ、大統領選を行われてる中で作って、まあ、結構評判はいいと言われてるんですが、ほとんど2の焼き直しですし、もうやっぱね、その政治とその社会、社会的なとこと娯楽のバランスっていうところでもう社会の方に完全に比重いっちゃって、すごくつまんないの、大統領令になってくると。ああ、お前らアメリカ人からすればそれ面白いかもしんねえけどさ、俺たちからすると興味ねえよっていう感じなのね。ねえって感じなの、もう大統領選択。しかも、もう完全にそのパージをその進行する側ってのを敵にしてますから、なんかその辺が。で、今回の2だとね、かっこいいんですよね。ネタバレ全開喋るけどね。あの、その、さっき言ったその死神みたいなメイクみたいな連中に捕まるんだね。途中で主人公たちが。で、捕まれてどこ連れてっかって言われると、あの、セレブの連中がパージを進行してるグループがいて、そいつらのパージ狩りのターゲットに会うっていうね。で、途中でそこね、うまいよね。その、つまり死神みたいな連中が別の世界連れてくみたいな風なニュアンスに僕は捉えたわけ、そこを。そういうとこね、うまいんですよ、この映画。だ、ぜひこれね、皆さん見ていただきたいですよ。いや、でもまあ、もちろん、ワン見ておいた方が絶対楽しめますけどね。あの、ワンはワンでね、なんかまたすごい話でしたけどね。なんか、お父さんに交際反対されてるからって言って、その主人公一家の娘の彼氏がいきなり、パージしに来ましたっていきなりまた銃持ち出したりとかね。なんかもうこういう話も大万歳って感じ。もう楽しいなということで。ぜひ、ワン、ツー、スリーと、なんか、フォーもやるらしいんですがね。私ちょっとマイケル・ベイに言いたいのが、パージですね。だいたい予算10億円ぐらいかけて、ワン、ツー、スリーそれぞれ作ってるんですけども、で、だいたい興行収入が100億円ぐらい稼ぐんですよね。だから結構、まあ、興行収入と配給とか、まあその辺はわかんないけど、まあ興行収入か。っていうと100億で、まあ結構その、映画のビジネス的にはすごく美味しい映画かなと思うんですが、ぜひですね、もう少し予算かけてもっと派手な、こう展開をぜひしていただきたいというところで、ジェームズでもなんか僕すごくいい監督さんだと思うんだけど、さすがに大統領令になるとね、ちょっとすごい結構派手な話になるかなと思いきや、結構小さくなっちゃう話になっちゃってて、大統領令もでもいいんですよ。途中で不良の女子高生たち出てくるんですよ。ね。すんごい不良なの。で、そこで、ほら、街角のスーパーみたいなある。アメリカ、雑貨屋さんみたいな。そこで、チョコバーを万引きするような女の子たち出てくるわけ。それがパージの日になるとさ、すごい車派手に運転、派手に飾り付けてきて、そのスーパーの前来るんですよ。マシンガン持って。女子高生ですよ。ね。5人組ぐらいの女子高生来て、キャンディーバーよこせって来るんですよ。バババババってマシンガン撃って。ね。で、今私は両親ぶっ殺してきたってこういう女の子出てくるんですよ。そこが面白いん、大統領令は。でも、他のとこはもう、政治色が強すぎちゃって、って感じになっちゃって、面白くないんで、ぜひ、アナーキーのノリでもう一回、ちょっとこのバカノリもありますんで、その辺ね、なんとかパージにはぜひ思い出していただきたいですね。で、ちなみに私はあれですね、最近のホラー映画は結構好きなんじゃないかと、ファイナルディストネーションシリーズとか、あとあれですね、パラノーマルアクティビティシリーズも僕結構好きですし、あとパージもね、まあ、ワン、ツーなんか結構面白かった。スリーは面白くなかったけど、特にツーなんかファンでつんで、最近なんかその、ホラー映画がこうシリーズ化しても結構うまいこと繋いでってんじゃねえかなって、そうなんかも面白いですしね、だからぜひ、どんどん1年に1本ぐらいのペースでガチガチ作ってもらえると、こっちも、ああ、またパージの季節だってまた盛り上がりますんで、ぜひまたね、方はまた気合い入れた感じでぜひ作っていただきたいなというふうに思います。はい。というわけで今日の2本、1本目は、 監督さんがジェームズ・デモナコで、脚本も書いておりますが、あと制作がマイケル・ベイで、主演がもうフランク・グリルも大好き。ぜひホイールマン逃亡者もぜひネットフリックスで見てくださいね、これね。あとこの人ちなみに、キャプテンアメリカのシビル・ウォーにもクロスボーンという役でまた悪役で出てるんですが、私ちょっとその役を覚えてないんですけどね、シビル・ウォー結構好きだったのでその役覚えてないですが、まあフランク・グリルも渋いイケメン、私もこういう風になりたいと。ぜひね、左ハンドル切るとこぜひ皆さん見てください。本当に痺れますから。世界で一番左ハンドルかっこよく切る男だということで、その辺も超注目のパージ・アナーキーでした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目、いや、ゴースト・イン・ザ・シェルの話しようと思ったんだけど、まあいいや、2本目短いからね。今日の2本目は監督さんがデニー・リーフェンシュタールで、脚本も制作もリーフェンシュタールですが、オリンピアですね。ちなみに邦題では民族の祭典、美の祭典という一部二部でそれぞれ分かれてるんですが、まあ海外ではオリンピアという一本の映画ということなんですけど、まあオリンピアです、民族の祭典、美の祭典ですね。でももうこれはね、映画史的に言うとなかなか意味合いが複雑な映画という風なことかなというふうに思うんですが、まあこのリーフェンシュタールという監督さんが撮ったんですが、この人元は女優さん、一番最初ダンサーから始まって、それでドイツで当時1930年代とか20年代かなに山岳映画という映画のスタイルがあったんですよ。多分山かなんかで結構こう派手にロケする映画があったんじゃないですか。そこで女優さんをまあやっていたんですけど、でそのうち自分で監督をするようになって青の光という映画を撮るんですよね。でこれも山岳映画なんだと思うんですが、でこれがすごく世界的な評判が高くて、でわーっともういいぞいいぞリフェンシュタールという話になるわけで、確かこれが1932年だったはずですね。あ、合ってますね。でこの後に、この後はちょっとね、ちょっとこうかわいそうなことになっていくというか、それこそその1930年代のドイツですから、やっぱ当然皆さんもう分かるでしょ、それこそあのちょびひげ野郎がもう大暴れしだす時期なんですよ。でそこでもうリーフェンシュタールの才能に目をつけて、ヒトラーが、でぜひ意志の勝利というその映画なんですけど、自分の党大会の模様を撮ってくれないかという、確か新年の勝利という映画もあるのか、多分意志の勝利はそれだと思うんですけど、あ、新年の勝利が党大会で、意志の勝利は、あ、これも党大会だ、どっちも党大会だけど、で意志の勝利ぜひ取ってくんねえかっつんで、まあこの新年の勝利、意志の勝利っていうのを取るんですよね。でこの意志の勝利という作品がもうそのドイツですごく大ヒットして、その割とこうドイツ社会労働党みたいな、そのヒトラーの政権にどんどんその加入者というか支える人たちがドンと増えちゃうきっかけを作っちゃったんですよ。でこの1938年のオリンピアという作品なんですが、これもですね、ベルリンオリンピックの1936年のベルリンオリンピックの大会の模様を、まあドキュメントしている作品なんですけど、これもね、今ヒトラーから取ってくんねえかっていう風に言われて、ヒトラーなんかゲッペルスかなんかに言われるのかな、まあ、ゲッペルスの関係性はあんま良くなかったって、まあ、宣伝した人でしょ、ゲッペルスってのは良くなかったなんて話も聞きますが、まあそれでぜひっていうことで、まあ、リフェッシュアル、まあ、撮るんですよ。でこれがまた当時日本ですごいヒットしちゃうのね。またこれも評判いいわけ、オリンピアって映画が。でそうすると淀川長治さんの解説が僕が借りたちょっと DVD だとついていたんですが、もう当時もびっくりしたんだって、この映画見て日本の人はこんなすごい映画撮ったのかっていうことで、それこそほら筋肉の躍動とかを捉えてますから、もう当時ね、多分映像を見るってのは多分劇場に行かないとなかなか難しかったでしょうからね、テレビがまだないはずですから1930年代だと。だからやっぱね、みんなこう見に行ったんじゃない、劇場に、わーって驚いて、で後にそういう割と、プロパガンダというか、そのナショナリズム盛り上げる要因になった映画もあるんだよってして、すごくショック受けたっつんだね、淀川さんなんかも。でまあその辺の話も聞いて、なるほどなと思って、であとこのすごくね、映画史的に言うとすごく評価が高い映画なんですよ。だけどリーフェンシュタールってそういうナチスにこう、協力したというエピソードがあるので、あの今回のオリンピアという作品も1937年に公開されるはずが、ちょっとほら戦争の多分始まりとかがあって、ヒトラーがちょっとごめんできないんだよって話になったらしいんだよ、公開ちょっと難しいかもしれないって言ったら、 リーフェンシュタール自ら頼みに行って、そのヒトラーの誕生日に公開してくれってこと言うらしいんだよね。それでまあヒトラーの誕生日4月20日かなに公開されたらしいんだけども、でまあそういういろんなリーフェンシュタールという人はその後まあ、戦争が終わった後もいろんな裁判が続いたり、自分が撮ろうと思った映画が撮れなくなったりとか、割とほらね、やっぱナチスとすごく親密だったっていう説もある人だから、ちょっとやっぱその後ね、やっぱ世界的になんか評価が二分していく人らしいんですよ。でそういう話はなんとなく僕聞いてはいたんだけどね。で今回じゃあちょっと見てみようと思って、この民族の祭典、美女の祭典ってのはすごく評価が高いからと思って見たんですが、最初やっぱ始まる時ね、それこそこうギリシャの、なんかこう宮殿みたいなとこをこう映していくんですよね。でそれでこうなんか有名なシーンだと思うんだけど、円盤投げで、これから円盤投げる人の銅像をまず映して、それとこうなんつうのかな、フェードインで実際の人間の体を映すとか、そういう結構こう肉体みたいなとこ描かれるのかなと思って、ガゼンテンション上がってくるじゃないですか。でもでヒトラーとか実際出てくるわけね、その映画が始まると。でああそうか、こういう風に当時オリンピックやってたのかと思って見るじゃない。見るんだけど、まあ2本ね、オリンピアって映画で1本、まあ民族の祭典、美の祭典見たじゃないですか。面白くないんすよ。これが全然面白くないの。あのね、やっぱ1930年代の映像技術って多分今 iPhone 1台で済んじゃうんだなっていうふうに思うわけね。例えば昔だったらクレーン用意しなきゃいけなかったところをさ、今多分ドローンで撮れちゃうじゃないですか。やっぱ綺麗、今の方が全然綺麗な風に僕見えちゃうんですよ。セリフの方がやっぱ盛り上がっちゃうなと思って、これってそんなに意味合いとして大きいのかっていう風に、ほら我がまた昔の映画に詳しくないからね、なんとも言えないんですけど、でもリーフェンシュタール多分ね、編集とかうまくないと思いますよ。昔ってこと差し引いても、黒澤明とかはもうちょっと後かな、この後撮るのは。姿三四郎とか結構普通に見れたのよ、俺。古い、まあ映像として古いとこあるけどなと思っても、かっこいいなと思って見たとこもあったわけ。あの、美しい年って、あの、繊維紅葉映画というか、まあ、その戦中に作られた映画とかも、いや、まあ、そういう風にナショナリズム盛り上げるとこあるけど、でも、もう、面白いなと思って見たね、普通に。あの、そういう社会的な意味はちょっと抜きとして見てさ、と思って、まあ、社会的な意味合いを加味すれば、考えれば、ちょっと、まあ、危ねえとこもあるかな、っていうふうに見たんだけど、オリンピアの場合は何にも響かない、見ても。もう映像もさ、なんだ、高飛びとかやってもさ、もう撮り方これってなったらずっとそれだよ。で、微妙に編集があって、もう見ててわかるわけ。ああ、客のインサート入るぞって、もう入るわけよ。はいはいって。で、飛ぶでしょ。で、またこう、下から煽った絵で撮って、でまたじゃ左から撮ったら今度右って、もう面白くねえなと思って、大ちゃんと見てたんだけど、全然面白くねえんだけどって言ったのよ。大ちゃんなんか、いやでも昔のカメラ好きだから俺なんか結構いいねなんて話、あそうって言ってたんだけど、いやだからこれで昔の人は驚けたって幸せかもわかんないね。俺なんかもう退屈しちゃって、もうあくび出て、美の祭典、それから3日ぐらいに見たんだけどさ、第2部の方は、もう最初からもうつまんねえよ、これつって言って、もうやだ、ナレーションも単調でさ、で、ドラマがないから、いやーつって言って、この選手どうこうって、ちょっと軽く解説、実況が言うんだけど、だからなんだよ、と思って、あの、セリクはでもセリクで盛り上げすぎだなと思って、またそれはそれで嫌なんですよ、あれや。だから、このちょうど間はねえのかと思ったね、見てて。でも、昔のオリンピックいいですね。淡々と進んでってるもん、なんか。淡々ともう、我あれワイプだ、織田裕二だ、中井美穂だ、出ないでしょ。で、スタジオに戻って、じゃれ、ジャニーズの意味ない感想を聞いたりしないでしょ。いやー、とても素晴らしい、走りでしたねって、見りゃわかるよ、うるせえな、バカっていうことあるじゃない。そういうこと一切ないから、そういうとこはいいですけどね。いやー、だから、リーフェンシュタールって人、過大評価されすぎなんじゃねえかってちょっと思っちゃったりしたな。リーフェンシュタールライフっていう本がね、日本で出てるんですけど、で、これ、そうそう、青の光だとか、まあ、オリンピアだとか、この後、低い大地っていう映画また撮るんですけど、いろいろ、こう、フィルム募集されたりして、戦中に撮ってたんだけど、公開は随分後になった映画とかあって、そこからの、こう、フィルムからの、多分、プリントっていうのかな。それで、こう、写真集構成されてるものがあるんですけど、写真見ても全然かっこいいと思いませんね、俺は。リーフェンシュタールって、でもなんか感性が合う人には合うのかななんて思ったけど、でもね、 リフェンシュタールはヌバっていう写真集が日本で出てるんですけど、それはかっこいいと思いますね。僕それで初めてリフェンシュタール見たんですけど、それはいや、あのヌバ族というね、あのアフリカのなんだっけな、どこどっか地域のそのヌバ族という人たちのこう二つあるらしい。それ多分日本だと合作でなって一冊でヌバという風に出てるかなと思うんですが、それはまあかっこいいと思ったけど、それがやっぱりリフェンシュタールはなんか押す仕事はなんか世間で押す仕事はちょっと俺は。でもあの大ちゃんなんかにも聞いてね、いやでもリフェンシュタール仕事をできなくなったのはいやどうなんだろうって思っちゃうとこもあると、いや別に俺ナチスいいなんて言うつもりはないです、それは誤解ないように言っておきます、大嫌いですねそういうものは、全体主義みたいなものは嫌いですけど、でもそんなん言ったんだったらチャップリンだって第一次大戦の時は国債買え買えって言って戦争いいぞっていう風に言った歴史だってあるわけだろうって言って、でそれこそもしかしたら黒澤明だって戦意高揚映画ではないかもしれないけど、でも戦中に割と日本をこう、まあ、賛美するような、まあ、映画なのかなあれはみたいなのも撮ってるわけでさとかって言ったらなんかどうなんだろうっていうふうにちょっと思ったりするとこもあるね。でもまあ近すぎるからね、ヒトラーとかと、でそうするとヒトラーと割と親密だったっていうのは、あのシャネルもそうらしいですね、第二次大戦の時は、でしばらくさっき大ちゃんに話聞いてたら、しばらくそれでちょっと仕事しづらい時期もあったらしいよなんて聞いて、あそうかつって言って、だからちょっとフェアじゃねえんじゃねえかって気するね。それこそ多分日本の文学者だって戦中に協力してたやつとか、それこそ新聞なんかがそうですよね、朝日新聞とかよく言われるじゃないですか、右からお前ら左ずっぶってるけども戦中の時お前らなんだよっていう風に言われて、その辺反省する必要あると思うんですよ。あの甲子園と同じようにあの時期を改めろと、本当朝日新聞いい加減にしろというところで、だからそうね、なんかその辺ちょっとリーフェンシュタールって人のとか人生みたいなとこもまあ考えちゃったりするんで、まあでもそれ込みで語られる映画だろうなという気がするね。だからそういう社会的な意味合いみたいなとか、もしかしたら映画史の中でもすごく強い映画かなっていうところはありましたね。まあドキュメントとしてね、当時の雰囲気考えるっていうところはいいのかもしれないですけど、よく言う言い方して寺山修司のパクリだけど、ためになるけど面白くない映画って感じだったな、これからすりゃ、早送りで見てください。そんな別に真剣に見る映画じゃないと思います。はい、というわけで今日の2本目はですね、監督さんが、リーフェンシュタール、レニー・リーフェンシュタールでオリンピア、民族の祭典、美の祭典でした。で、ゴースト・イン・ザ・シェル行こうかなと思ったんですが、相変わらず大興奮のまんまもう来ちゃってますんで、ゴースト・イン・ザ・シェルの話はですね、来週に回したいと思いますです。はい、というわけでこんな感じの、レビュー 2.9 でございました。はい、エンディングですけどもね、今日は久々にあの1時間以内に放送が収まって、ゴースト・イン・ザ・シェルね、いやーこれは評判悪いだろうなと思ったんですがね、結構そんな悪くないみたいですね。僕は率直な感想を言えば、まず最初に来週喋りますけど、必ず言っとけば僕はすごく面白かったです。主演のねスカーレット・ヨハンソンがホワイトウォッシュだというふうに言われていて、それこそまたアジアの人から仕事を奪ったなんていうふうにもう割と批評されてるらしいですけどね。でもまあ押井さんもね、言ってたみたいだけど、いやスカーレット・ヨハンソンはベストキャストだったんじゃ、ベストキャスティングだったんじゃないかって言ってて、僕もそう思うな、やっぱいい女優だなって思いましたね、こう見て。であと見て思ったのが、僕原作を読んでるんですよ。そのだからゴースト・イン・ザ・シェルが収録されてるものは読んでるんですね。一番最初のその攻殻機動隊読んでるんだけど、だから人形使いと融合してなんたらって話じゃないですか。で原作だとね、他にもいろんな事件こう解決していきましたけど、で読んで、でアニメ版も劇場版見てるんですけど、でそうするとだいぶね、押井さんの実写、劇場版の実写化っていう感じがしましたね。だから来週も喋れますけどね、これ水辺のシーンやるんですよ。また嬉しいね、あの名シーンですね、皆さん光学迷彩で消えて戦うじゃないですか、うわーっと拍手、こちらが見てて、でやっぱほら あのビルからこう飛び降りるシーンね、あれもやるんですよ。でね、もう嬉しい嬉しいって、もう本当もう素晴らしいなんつって、でもそれ見れるだけでも、でも映画としてもまあまあいいや、だったらレビューやったってよかったじゃないかって話ありますが、またこれ詳しい話はまた来週ということで、でね、いろいろですね、あのそれに向けてまた広角縛りになっちゃいますけど、あの原作をなんとか来週までに読めたらなというふうに思ってますけどね、3つありますけど漫画編がね、まあどうなるか分かりませんが、まあ来週やりますんで、交互期待ですよ。あのもう練りに練ってね、これまたやっぱ30分くらいガッと人間の条件並みにやっぱやろうじゃないかというふうには思うんだけども、そこまでな、いやまあいいや、うん、まあとりあえず来週やりますんで交互期待ですね。でレディオ 2.0 ではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。あの私誕生日迎えましたとかですね、そういう方にはもうおめでとうございますと、あのいつもみたいに皮肉言ったりしませんから。私嫌いなのはやっぱ皮肉と批判ですからね、人の悪口言わないってのを決めてますから、やっぱそれはあの誕生日だったらもうおめでとうございますってこと言いますんでね、あの僕誕生日とかってメール募集しております。はい、ちょっとタイムラグ出るかもわかりませんが、あのもう放送の中でも素晴らしい日だということをね伝えさせていただきますんで、であとですね、あの僕もさよならしましたとか、そういうちょっと寂しいメール募集しております。はい、それしか募集してません。はい。というわけで、こんな感じのレディオニートクルでした。また来週。